それでは今日は私が話したいと思います。なんか政治がいよいよなんかやばくなってきましたね。自民党から与謝野さんとねえ出ちゃった。で、出たい人はどうぞ出てくださいとかなんかね言ってたんですけど、自民党もこれ空中分解かといって、民主党も 30% でしょ。で、小沢さんがなんか今度参議院のあれでね、小選挙区に民主党員を2人立てると。だからそれでとにかく票をかき集めたい。で、あの地元のあの意向は全部無視して、で、あの小沢さんの要するに今言ってみれば独裁ですよね。で、今小沢さんに物言えないんでしょ。物言うとやばいでしょ。これなんか日本やばいですよこれ。いや、前回の時ね、もう私はもう明らかにこれは文化大革命だって言ったんですよ。ね、言ったでしょ。で、民主党はいずれ自己崩壊していくと言ったでしょ。もう自己崩壊になってるでしょ。で、その後その粛清されちゃってね、本当にやれる人たちがもういなくなってきちゃった。要するにもう古い人たちはもうダメだって。で、あの中国の時と同じ紅衛兵がね、古い人を自己批判しろっつってさ、で、みんなもう学者だとか先生とかそういう人たちもみんな切り捨ててたわけ。で、中国ってあれで、あの人材がもういなくなっちゃって10年以上もいわゆる遅れたわけでしょ、近代化がね。あれと同じようなことが今起きてる。小沢がねなんかもう主席みたいなもんですよそのうちなんか日本でも小沢さんのこの写真を飾れみたいになってくんじゃないのこれどっかの国みたいに。で、毛語録とかっていうのをさ、こうやって聖書みたいに持ってさ、ねえ、やってたでしょ、赤い毛語録で。これを落として踏みつけたりしたらえらいことになっちゃうっていう。なんかね、これやばいぞというね。だから問題は、だから僕言ったんですよ。民主党が自己崩壊した後だと。その後どうするんですか。もう焼け野原になっちゃってる。焼け野原になってる。で、それと同じことが日本キリスト教でも起きてるわけよ。ね、もういろんな先生が、バンバンバンバン、叩かれてね。もう私なんかもう極悪人です。極悪人。ははこれね、ほんと同じことがね、世の中とシンクロして起きてます。いわゆる古い権威とか、その何既得権益者みたいなのはどんどん潰していく。もうイチャモンつけるのどんどんね。これね、シンクロして、世の中と全く同じ風に進行してます。だから僕はもう昔から、日本キリスト教っていうのは日本のね、世相とかそういう病理を映し出す鏡だって言ってるわけ。その病理がコンデンスした形で、その狭い、せいぜいカトリック抜かすとプロテスタントなんで50万ぐらいでしょ？ね？そんなさ、もう本当にコップの中みたいなとこでね、これでもうお互いにピーチクパーチク。本当これ自滅していきます。自滅します。全く日本社会と同じ病理が働いてる。で、その中でね、じゃあ我々はどうやって生きるのか。ね？これから私たち何を、どのようにして生きる。で、ずっと今年に入ってから、基本に戻ろうということで、非常に基本的な話をしてるんですね。で、前回は初めの愛に帰ろうと。ね。内側がリフレッシュされる必要があるわけです。で、今日は、これも面白いんですね。いつも言ってますけども、メッセージちょっと用意してね。この前の、先々週の私のメッセージは、ただ生ける神に頼るという、内容で語りましたが、今日は、地。ね、地の話をしようと、思った。でね、見てください、これ。落ち回りの31日。これ不思議。地。地の話なんです。ね。そしてね、もっと面白いのはね、シュガーさん、菅原兄弟ね、あの人の今朝のブログ見たの、びっくりしちゃったの。 三つの独立した意志っていうテーマで、彼書いてたわけ。要するに、私たちはね、神、それから神の敵、我々の敵であるサタン、ね、そして人間という、この三つの意志のダイナミックスの中に生きているわけよ。ね。で、そのことについて彼交わってたわけ。で、実はその、ほら、これ見てください。今日のウォッチマニーのこれ、見てもらいますと、罪という問題、罪は神にとってですね、33つの面での問題を提示する。ここでまたね、あれ同じ話だ。要するに、よくね、シンクレティズムって言うんですけど、ごめんなさい。シンクロニシティって言うんですが、こう、同期することがあるのね。わかります?同期。ドキドキするんじゃないですよ。それは同期。同期する。こう、打ち合わせたんじゃないんだけれども、わかる?え?あなたもそうなの?とか言ってさ、同じ導きを受けてる。ね?で、ここで、三つの、三重の問題を、提示する。で、まず、この罪というのは、我々アダム、ね、我々の祖であるアダムの不従順によって入り込んだ。で、一番問題となるのは何ですか?これは、神と人の関係を引き裂いた。罪を犯した後、彼らは自分の裸を知って、そして隠れちゃいましたね。神から隠れちゃいました。で、神は、アダムよ、どこにいるのかと言って探してくださった。だけど、アダムの側は隠れてしまった。要するに、神と人との関係を引き裂いた。で、交わりが持てなくなった。要するに、神と人の間に妨げが存在した。そこで、神は宣言する。すべての人は罪のもとにある。ね。ここが、我々クリスチャンの初めの、スタートなんです。で、第二に、神との交わりを阻害するようになった人のうちの罪。これは単数形の罪。ね。単数形の罪。この罪によって私たちはいろんな罪、個々の罪を犯す。それによって私たちは罪の意識を覚えるわけです。ですから、いわゆる呵責。ね。罪の在籍感を覚える。でそれによってますます、神から、退いて、しまう。で、人っていうのは良心に目覚める。そうすると、私は罪を犯しましたという、この叫びが出てくるはずだ。ね。そしてさらに、この罪は、サタンに対して私たちの心を罪定めする根拠を提供した。つまり、いいですか?ここに三つの意志があるわけ。神。神は人とどういう関係を持ちたい?交わりを持ちたいんですよね。ところがその交わりが切られた。ですから、対神との関係で我々は絶縁されたわけです。そして、自分自身との関係においては、私たちは、罪意識によって、自分自身を罪定めして、苦しむようになったわけでしょ?人の問題がある。そしてもう一つ、サタンというのがいて、で、これに、根拠。ほら、お前なんだお前、クリスチャンと言いながら何それ、なごてやってて、どうすんのとか言ってね、罪定めをさせる根拠を提供したわけです。ですから、ここに三つの意志がやっぱし働いてるわけよ。神は人と交わりたいんです。しかしそれが阻害された。人は平安の中にいたい、良心の呵責、ね、そういう罪定めから解放されたい。そして、もう一つサタンは、ここにいて、しめしめ、人間の罪、ね、これを責めてやると。ですから、三つの、三者の問題が、この罪。ね、三者にとっての問題を、罪が生み出したわけです。まあ、サタンにとっては問題というか、しめしめということですね。人間を、責める、その、ネタを提供したわけですから。そこで、サタンというのは、兄弟たちを、お前は罪を犯したと。訴えるもの。サタンっていうのは、サタナスっていうんですけども、敵という意味ね、サタンっていうのは。で、もう一つ、悪魔って日本語ではなってますけども、悪魔。ギリシャ語ではデアボリス。これは、抽象するものという意味です。あらゆる偽りを持って抽象する。もう、偽りに満ちてます。 この日本キリスト教。その偽りによって抽象するもの、これは悪魔の技なんですよ。で、その三つの面で、要するに罪が問題を引き起こした。ですから、神は、ね、私たちを贖い、また当初の神のご計画に私たちを回復するために、この三つの問題を処理する必要があるわけです。すなわち私たちの内なる罪、それから私たちの主観的な在籍感、ここの罪を犯した。ね、そしてもう一つはサタンの訴えです。これに対して何をすればいいのか。あれこれあれこれ。カウンセリングだとかなんだかんだとかいろいろありますね、世の中ではね。しかし、神の究極的な対策というか解決策は何なわけですか？イエスの血です。子羊の血。これだけ。えめ。多くの人々のために流された主のたっとえ血のみが、これらの問題に対する唯一の完全なる解決策。まず、神はこの血を見てどうされました？満足したんです。つまり、神はもう幸福なんです。血が流れたゆえに。そして、私たちの罪深さを覆う。つまり、私たちの良心をカバーする。罪定めの感覚から、我々は解かれる。そして、あの強力な私たちを訴えるものを、狼狽させるんです。皆さん、自分の何かを敵に訴えたってダメですよ。私たちはこれができます、あれができます。ノーノー、それやればやるほど、敵はしめしめと、俺のね、策に乗っかってきてるぞと。どんどん言え、どんどん言えと。私たちは、イエスの血を敵に振りかけるんですよ。ぶっかけるんです。この血を見ようと。狼狽する。狼狽する。なぜ？狼狽？慌てふためくということ。慌てふためく。ビビる。狼狽させるに十分な効力を有している。つまりこの三つの面での解決策は全部血なんです。血によって神との交わりは回復しました。血によって私たちの邪悪な汚れた良心は平安を得ます。血によってサタンに対して私たちは打ち勝った。この三面を全部取り扱うものは唯一この子羊の血であると。アメン。このことを交わろうと思ってね、用意しておいたら、なんと、そして、シュガーさんも三つの意思とかって、同じ内容で書いてくれてて、不思議なことです、これは。本当に不思議です。要するに神の意思がある。ね、人の意思がある。で、サタンの意思があるわけです。で、この三つのダイナミックスの中で、私たちは日頃の振る舞いをしてるわけですよ。で、まあ、シュアさんが言ったのは、その、我々は受け身になっちゃいけないね。明け渡すっていう言葉ってすごく罠になるんです。明け渡します。もう何もしません。ノー。受動性っていうのは霊的、生活にとって非常に危険ですよ。罠になる。明け渡します。明け渡しますって言いながらね、もう我々意思を放棄してしまう。ほんと、そういう時に働くのはしばしば、ね、敵の霊が働きます。ある人たち、占いっていうのは一つのその、ね、敵のやり方なんですけど、あなたに任せます。道歩いて、右行きますか、左行きますか、とか言ってね、右って声がした、右行きましたって。また次の交差点どっち行きますか、左行けって言ったら左行ったってわけわかんなくなっちゃう。これ、そういう時に聞こえてくる声っていうのは、混乱をもたらす。私たちは自ら選んでんでしょ。ここへ行くからこの交差点左右と自分の意思を使ってるんですよ。同じように神の心を行うときにも私たちが自ら意思を合わせていくわけね。 神の意思を取る。で、その時に、鍵になるのはね、要するに、主の、方法を取ったら、必ず内側は平安なんです。楽なんです。でも他の他のね、なんか自分のやり方を主張してれば、どんどん内側がですね、圧迫感を覚えてね、苦しくなってきます。苦しくなってくる。だけど、本当に、主の御心と一つだっていう時にはね、なんか、ふっとこう開けて、内側が、ほっとこう、ね、はっとこう、楽になれる。そういうふうにして、私たちは、どこでしたっけ、キリストの平安を計り縄にせよ。キリストの平安で計れって書いてあるわけね。キリストの平安。それによって私たちは御心かどうかっていうのはわかるんで。それは自分で自ら選び取っていかないといけない。ね。だから非常にね、それ微妙なのね。なんか、俺ってこう、神の御心ってやっていくとね、なんか結構その時は自分の、意志が、結構ですね、働いてるんですよ。じゃあ、だからといって、明け渡しますってこと自動的になるとなんかわけのわからん声が聞こえてくると。どうしたらいいんですかみたいなね。まあ、ある人はね、こう言いますね、信仰っていうのはね、能動的受動性。うん。能動的受動性。完全な受動性っていうのは混乱をもたらす。完全な能動性っていうのは自己主張になります。しかしその中に能動的受動性があるときに、なんかピタッとはまる瞬間っていうのが出てくるわけ。ピタッとはまる。そのときっていうのはね、なんかパッとこう開けていくのね、全部ね。一つ一つがパンパンパン。だそういう非常に微妙なところでね、この信仰っていうのが働く。だから逆に言えば信仰っていうのは人間技じゃないっていうことです。自分が信じますと言ってやれる問題ではない。ですから、ガラテア2章20節、ね。前も言いましたけど、生きているのはもはや私ではない。と言いながら、今肉にあって生きている私はって言ってるでしょ？十字架につけられて生きているのは私ではないって言ってんのに、肉にあって生きている私は、私のためにご自身をお捨てになった御子イエスの信仰によって生きている。だから、誰の信仰によるわけ？あれ、新改訳では御子に対する信仰ってなってるね。あれ、誤訳です。とんでもない訳です。対するって言ったら、私がいて、あなたがいて、あなたに対してってなってるわけよ。そうすると、その信仰って誰の信仰になるの？私の信仰なんですよ。おかしい。巫女の信仰の中で、あるいは巫女の信仰にあって、あるいは巫女の信仰によって、だから信仰すら生み出してくださるのは、巫女の信仰なんです。私たちの意思用いてね、それにふっとこう、チューニングする。この瞬間っていうのがあるんですよ。そうすると、今までピタッとこう閉ざされていたものが、ふっと開く。あれほど頑張ってきたのにね、ダメだ。もう開けない。どうしようもない。と思っていたのが、ふっとこう、開いちゃうんです。え？こんな簡単なの？みたいなね。皆さんと経験あるはずですよ。ね。あれほどのことが、ふっとこう。ですからそういう、瞬間がある。ね。で、その、まあ、今日の話に戻りますけれども、我々の信仰生活の根拠、ね、子羊の血に頼る。こう三つの面から、御言葉を見ていきたいわけ。で、まず、マタイの26章の28節。 今日はパン先に預かりましたけれども、杯を取り感謝を捧げて、彼らにお与えになった。この杯から飲みなさい。これは私の契約の血。罪を許すために多くの人のために流されるものである。で、ここね、まあ、さっきの2位のあれにも書いてありましたけど、罪を許すために、これ、すべての人のためって書いてあります?多くのなんです。多くの。わかります?これ。つまり、この血に預かることができる人っていうのは必ずしもね、全員ではないということです。多くの人のために流される血である。要するに、救いというのは、ある人たちはもう全員が救われてるみたいなこと言いますよ。あるいは、救いはイエス・キリストの名だけじゃなくって、ね。もう、山に登るのにこのルートもあれば、このルートもあって、このルートもあるから、どれ行っても山のてっぺんに行けば同じだ。神様は全員同じだとか言い出す。カトリックあたりではもう言ってんのね。もうイスラムだろうが、イスラムとの和解とかやってるでしょ、今ね。で、ヒンズーだと、でもいいし、何でもかんでもいいよ。エキュメリズムってのはあるね。で、あれはね、はっきり言います。嘘です。あれはフェイク。妥協に過ぎません。言葉はいいのよ。全人類。皆一つ、兄弟姉妹とかいて。日本にもいたでしょ、どっかの。笹川さんって。一日一善、人類皆兄弟。嘘です。私たちは血に預かったものが兄弟姉妹。で、これね、いわゆる日本キリスト教徒でね、教会席持って、私はキリスト教徒と思っている人、本当にクリスチャンかどうかの保証ないですね。ないです。いわゆる私たちは宗教としてのキリスト教徒ではない。内側の霊が生かされているかどうか、本当にこの血の効力に預かっているかどうかなんですよ。だいわゆる、洗礼準備とかってよくやるんでしょ?洗礼準備で1年間なんか勉強した後に、なんか洗礼受けて、ね。で、教会の名簿に名前が連なる。それでキリスト教徒、クリスチャン、わかりません。現に歴史上そうなってたでしょ。いわゆる、ローマが、迫害があって、その後コンスタンティンが、なんか十字架によって勝てとかっていう幻を見たとか言ってさ。でその後なんか国教になってたでしょ?で国教になった後、あれ、国の宗教が、いわゆるキリスト教だからってんで、もう信じてない人も何でも、どんどん集まってきたんでしょ?だからキリスト教なんてのは訳のわからんものになってった。で、西と東に分裂して、それからね、シスマって、大シスマってのが起こって、で、東は東に、西は西って持って、またなんか、これ、和解するとかなんとかってやり出してるみたいですけど、あれ、キリスト教という宗教に過ぎないんですよ。ね。エクレシアとキリスト教徒っていうのは、必ずしも一致してないんです。一致してない。一致してない。私たち、この血を本当に受けた多くの人のために流される。えめ?多くのなんです。すべてのと言ってない。多くの。多くの。罪を許すために多くの人のために流されるものだ。で、我々はこれによって罪を許された。で、その罪という問題が神と私たちの間に挟まっていたけども、その、罪は今、神と人の間にはすでにない。ない。皆さん、これね、よく考えてください。どこかにありましたね。私はもはやあなた方の罪を思い出さない。え?イザヤね。私はもうあなた方の罪を思い出さない。東側西から遠いようにあなた方は罪から遠く離されている。わあ、 これよーく考えるととんでもないこと言ってんですよ。神は罪を思い出さない。私たちがしばしば神の前に確信持てなくなってしまうのは自分の良心が咎めを受けるからね。そのなんで良心が咎めを受けるかっていうと、個々の罪の記憶が私に残ってるからですよ。しかし神は私たちの罪を思い出さないって言ってるんです。これすごいことだと思いません？私が犯した過去の罪々、現在の罪々、そして犯してあろう個々の罪、これ全部もう取り除かれた。それを神は思い出さないって言ってるわけ。私たちは自分見ると罪に満ちてるわけね。ブランドがいっぱいあるわけよ。ペタペタペタペタペタ。だけど神はそれを見てないんです。なんで？私たちはキリストを着てるからですよ。キリストっていうお方はどういうお方ですか？神の義なんです。神の義を私たちは着せられた。だからキリストは私たちにとって何でしたっけ？義と聖と贖いとになった。また知恵になられた。私たちの義、神の義、キリストが私の義。これ徹底的にこのことを知る必要があります。神は私たちの個々の罪々を思い出さないだけじゃなくて、神の義であるキリストを着せてくださったゆえに、私たちを見るときに何を見るわけ？キリストを見ているんです。そのキリストはもうすでに十字架でご自分を裂き、究極まで従順によって自分の命すら捧げた。そして一切傷もシミもないたっといこの血を流した。その血を見て神はもう満足している。ですから私たちを見るときに神はなんていうの？ほらまだ足らない、あのことこのこと足らない、修行せよ、デボーションしなさい、断食祈祷しなさい、蒼天祈祷しなさいって神は言うわけ？ No。 私たちを見るとき神はキリストを見てる。キリストを見てる神は欲求不満？満足です。幸福なんですよ。ご自分の御子で、そして キリストがバプテスマを受けた時、天から鳩のように聖霊が下る。そして天から声があった。何て言いました？これは私の不出来な、ちょっとどうしようもない子。でも私は仕方なくこれを喜ぶ。って言いましたっけ？ No。 これは私の愛する子。私はこれを喜ぶ。父はこう見るときにハッピーなんです。そのキリストが私の義なんです。ならば私たちを見るときに神は満足してるんです。だからもっと言いますよ。あのキリストにかけたこれは私の愛する子、私はこれを喜ぶという言葉は私たちにも向けられている。えめ？おい、ドクタールーク言い過ぎだお前は。 あのね、キリスト教というのは本当に人を狂気へと走らせます。狂ってますよ彼ら。もう善悪の判断がつかない、狂ってる、妄想。キリスト教というのは、カルバンなんて何やりました？自分と意見の違うのを火炙りですよ。それもとろ火でとろとろと焼き殺す。で、自分がですね、気に食わない奴はね、もうお達し出してんの。ね。あいつが、あそこへ逃げるぞ。そこへね、連絡して、あいつを受け入れちゃいけない。その人、居場所がなくなっちゃう。だからキリスト教なんていうのがですね、いわゆる政治と一つになってごらんなさい。それこそ狂気へと走ります。だから私は日本キリスト教は廃れてほしいと思ってるの。お互いに叩き合って自滅してください。まあ時間の問題ですよ、これ。我々はキリスト教徒ではない。私たちが信じるのは唯一巫女キリストである。このキリストを私たちは着てるわけ。ですからこの私たちを見るときに神は、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶと思ってくださっているわけ。神は満足している、ハッピーなんです。やべ、私は自分の思いの中閉じ込めるととてもじゃないか、そういう評価はできませんよ。そうじゃない。神の視点で見る必要があるわけよ。神の目線から見る必要があるわけ。あのね、おかしな人たちっていうのはね、自分を相対化できないのね。自分が言ってることとか信じてることがですね、一体何を言ってるのかっていうのを、ここ自分で客観的に見れないのよ。だから本当にとんでもないことやり出しますから、言い出します。あの人たちは相対化できない自分の妄想世界の中にもう完全に入り込んじゃってる。だからこれが絶対、これが本当だ、これが真実だとかって言ってね、妄想を振りまいてる。これもいたでしょ、神の声聞いちゃう人は。自分が何を信じ何を言ってるかすらが分かんなくなって。私たちはね、自分が言ってることを、自分が信じてることを相対化して客観的に見てるんですよ。そうでしょ。だから私は罪の中にのめり込んじゃって、もうその罪の中にガーッとこうなってる時っていうのは、自分が罪の中だけに入っちゃってるわけ。それでも神と切り離され、なんか自分だけ見捨てられたように感じる時っていうのは、自分を相対化できてないんですよ。これを私は病気と言ってるわけ。あるいは神学ね、カルバン神学だ、ウェストレー神学だ、これが本当だと、それだけだとか言って、他のは全部異端だとかね、カルトだ言ってる人はもうおかしいんだよ。病気です、あの人たち。自分を相対化できてません。相対化で。これは精神病理から見ても、それにのめり込んじゃってる人っていうのはもうそれが病気なんです。私たちは一歩退いて、ね、自分が今こういう状況にあるけれども、しかし神はそう見ていないというふうに、自分を客観的に見る必要があるわけ。えめ？もし罪定めにね、責めさまない、妨げられても、鬱になって、ぐわーっとこうね、落ち込んでいる。しかし、神は私たちを見て、どう感じているわけ？私は、これは私の愛する子。私はこれを喜ぶ。この神視線、神の視点にね、自分を相対化して、そこに目を置くことができれば、自分の状況、自分の問題、自分の困難に飲み込まれることはなくなるんです。言ってることわかります？本当おかしな人ってのはもう本当そうですよ。あくまでも言い続ける。我々は自分のそういう世界の中に飲み込まれない。神の視点に立つんです。血が流れたんですから。我々がどういう状態であれ、血が流れちゃうんですから、神は満足しておられる。そして私たちにキリストを着せてくださった。キリストは神の義です。ですから私たちを見るとき、神はキリストを見てるんですよ。アメン。我々はこういうふうにしてね、神との間の問題っていうのがこれで処理されました。 私たちを妨げるものはもはや何一つない。多くの人がトラブるのは感情で判断するからです。感情で。だってさ、あれですよね、こういう天気の時ってそれは人間の気分というのは下がりますよ、当然。そうでしょ？で、天気がカラッとすれば気分良くなる。ね？昨日なんか桜最高でした。もう桜、私、桜見ながら、ああ、桜、ね、その中に入っていってしまう。最高ですよ。だから感情っていうのは目に映るものとかそういうものによって相互作用を起こしていろいろ変わるんだから、そんなものは前も言いましたね、あの電車の景色と同じだよって。ある時トンネルにも入りますよね。トンネル出れば雪国だったとか それはいろんなね景色展開しますね。感情もそうなんです。で、我々はそういう感情のそういうアップダウンをね、大いに楽しんでください、皆さん。わかる？霊的になるっていうのは石の地蔵さんになるんじゃないんだよ。何言われても感情違うの。怒るんだよ。おかしなことに対しては。喜ぶときは喜ぶ。落ち込むときには落ち込む。ね。奈良の、ソルトさんがね、まあ彼もブログで書いてるから言ってもいいと思うんですけど、息子さんが、ちょっと受験でまたね、失敗してしまった。親としての気持ちをですね、彼、書いてるわけ。で、やっぱ生身のね、我が家にとってはこれは非常に辛いことであると。でしょ？これ私もわかりますよ。子供でそういうとこ通ってきてますから。そこでもって期待する。あ、今度は行くかもしれない。でも、はぁ、ダメだった。こういうアップダウンがあるから、ね、これが人生の幸福なんですよ。だから子供のことでもう心を砕く。親として、これは皆さん実はハッピーなことです。あら？ハロそのね、なんていうか子供とそういうものを共有できる。ね。それはね、幸いなことですよ。幸いなこと。はっきり言って。それは落ち込むときは落ち込みますよ。ね。だけど、うちの場合はね、ほんと不思議なんだよね。上の子もね、受けた大学全滅。一個だけ開かれる。で、初めは持っていた大学、補欠で入ってんのね。東京女子大なんですけど、東京女子大入れたいなと思ってね、補欠で入った。で、中学の時は補欠で入ってね、一番で落っこっててね、補欠で受かっちゃったのよ。また主はこれ道開いてくれるんじゃないかと自分で思ってた。開かれませんでしたね。しかしスッと開かれたところ、これ感謝でした。今考えてみると、あんな東京女子大なんて行ったって何にもならないよ。あ、怒られちゃう？しかしね、まあ、なんですけど、管理栄養士の資格取れましたからね。やっぱ女性としてはね、資格持ってるっていうのは強い。ね。やっぱ主はね、開いてくださった。最善のところが、開かれるわけ。で、二番目の子ってのはすごくね、安全志向でね、もうスムーズに、あるんですけども。で、三番目の子はね、やっぱこれも大変でした。もう全部こうやってね。まあ、東京医科大学ね。筆記試験受かったんですよ。で、面接で落とされちゃったんですけども。で、まあ、これはダメだかと思ってたんだけど、まあ、で、今、まあ彼自身満足しているんですけども、全部道塞がれるんだけど、一個開かれるのね。本当に不思議でした。うん。で、就職がまたね、これがまたいろいろあるわけよね。だから今ね、小さなね、お子さん持ってる兄弟姉妹、ご苦労様です。これ振り返ってみるとね、 これ二度とやりたくないな。しかし、それを味わうってことは、これは人間としてのですね、これは大いなる喜びなの、実は。もう一回やれって言われたらちょっともうめげますけども、あら、若いうちじゃないとできないですよ。できない。だけど、これはね、いいこと。大いにアップダウンしてください、皆さん。期待し、失望し、期待し、失望し。その中に必ず神の道が開かれてきます。まあ、初めはね、道開かれてると思ってね、10か20道開かれてるうちの1個かもしれませんね。でも、だんだんとその当たる確率が増えてくるわけ。わかります？だから、あまりね、浪しなくても良くなるんですけどね。ヘブル 9-14。私たちの両親が咎めを受ける、この時ましてキリストが傷のないご自身を常しえの御霊によって神にお捧げになったその血はどんなにか私たちの両親を清めて私たちの両親を清めて死んだ行いから離れさせ生ける神に仕えるものとすることでしょう。両親の呵責から自由になるのは何によるわけ？神父様の前にで告解すること？なんか今回カトリックですごいこと起きてますね。なんかね、幼児性愛の神父とかがいてね、被害者がなんか千人だかいてね、ローマ法王が隠蔽工作してたっつうの。ヨーロッパとあとはアメリカでもなんか起きちゃったみたいね。日本で起きてるなんか、あれじゃ、あれ、あんなものまだまだ、茨城の方であった。恐ろしいですね、これ。カトリック。今の法なんて言いました？あの人が隠蔽工作してた。法王様が、いやー驚きますね。まあそれはいいとして、私たちのいいですか、両親を清めるのはそういう神父様に告解したって無意味ですよ。神父様なんて、私たちが告白する相手はどなたですか？イエスです。告解なんてどこに書いてあります？私たちが告白する相手はヨハネの手紙第1章1章9節、もし私たちが自分の罪を言い表すなら、ね、神は信じて正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださる。これ面白いですよ。言い表すなら、神は真実で正しいから許すって書いてあるわけ。なんで？真実で正しいなら罰するんじゃないの？我々はもう、罰せられた。なんで？キリストと共にもう処刑されちゃったんです。これを日本語で言うと一時不再理の法理と言います。一回、例えば私がですね、殺人を犯します。で、裁判します。で、それでもって懲役一週間。お、軽すぎるじゃないか。でもそれで私が刑に服したら、もうそれで終わりなんですよ。一度裁かれたことは二度裁かれない。英語ではダブルジョバティと言います。一時不再理の法理。だから私たちはもう二度と裁かれない。ただし、地上において刑法を犯すことやったらちゃんと警察に裁かれますよ。犯罪は裁かれてください。当然のことです。しかし私たちの神との前の問題は、神は真実で正しいから許すんです。なぜ？巫女の血が流れたからです。もしこれで許さなかったら巫女の血を無にすることになるわけ。そうでしょ？そしたら全部神は自分のなさったことを覆しちゃうわけでしょ。 それこそ自滅になるんです。神がそんなことしたら宇宙は崩壊します。というわけで私たちは主に告白するならば、この血が直ちに働く、それによって汚れた私たちの良心を清める。つまり私たちの意識の問題、何によって解決されます？血です。そしてサタンは私たちを虎視眈々と狙ってね、あらゆる色、本当にね、こう嘘ってのはものすごいですね。敵の力は嘘にあります。いいですか。この嘘によって敵は我々を訴えるんです。しかしね、黙示録12章11節、兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉、この言葉はね、ロゴスです。客観的に御言葉を語る、自分が主観的にどうだってことじゃなくて、ロゴスを語るんです。つまりサタンが皆さんを罪定めしたら、なんて言えばいいわけ？サタン、お前が裁かれている。なぜ？子羊の血を見よ、この血は私たちを清めた、これが真理なんですよ。自分が感じようと感じまいと真理なんです。ですから私たちはこの血を、ロゴスをね、サタンにぶつけるんです。同時にこの血をぶつけるんですよ。この血を受けよサタンと、お前が裁かれている。そしてサタンは我々よりもこの真理を知ってますから、知ってるんですよ。だからサタン、お前が知っている通りだと説教してやればいいわけ。この血のパワーをお前は知ってる、僕よりも知ってる、このロゴスの力を僕よりも知ってる、お前が知ってる通りだ、お前が裁かれよ、裁かれている、裁かれたんです。我々は血とこの言葉、ロゴスをぶつけてください。御言葉をぶつけてください。サタンの訴えに対して私たちはね、血とロゴス、これをぶつけるんです。どこでしたっけね、エレミアだったかな、エレミアじゃない、どこだっけ、主の前、神の前にさ、ボロキレを着てる、ヨシュアが立たされているという、ホセアだったっけか。違う。預言書の中にあるんですけど、で、あの時に、裁かれるのは誰か、ね、お前が裁かれるっていう、サタンがそこで訴えようとして神の前に立ってるんですが、そのボロキレを着てるヨシュアではなくって、サタンがですね、裁かれる。だから、裁判官、ね、裁判官である神の前で、ホセアか、ホセア書だったっけな、ちょっと見てくださいね。ホセアかな？ホセアじゃないな。どこだったっけな？神の前にですね、ボロ切れを着ている祭司ヨシュアが立たされている。で、サタンがそのそばにいてですね、で、その裁きを行ってくれって言うんですね。ゼカリアかな？どこだっけな？すみません、ちょっと忘れちゃった。で、その時にですね、そのヨシアは自分が裁かれるかと思っていると、実は神の使いがですね、サタン、お前が裁かれるんだと。ゼカリアね。あ、ゼカリアだ、ゼカリア。ゼカリアです、ゼカリア。三章。ゼカリアの三章。あ、そうです、そうです。主の使いの前に立っている大祭司ヨシュアと彼を訴えようとして、その右手に立っているサタンと見せられる。サタンは訴えようとしているわけよ。このヨシュアをね。よし、何か掴んだら訴えるぞ。しかし、主はサタンに仰せられる。サタン、主がお前を咎めている。咎められるのは誰？サタン。エルサレムを選んだ主がお前を咎めている。この御言葉、ぶつけてあげてください。ヨシアは汚れた服着てるんです。私たちの義は、イザヤ書なんて書いてありましたっけ？私たちの義は、ボロ切れだ。だから自分の正しさは主張しちゃダメですよ。 このボロ切れを着て、御使いの前に立ってるんですが、御使いはこの自分の前に立っている者たちに答えて、彼の汚れた服を脱がせよ。そして、ヨシュアに言う。見よ、私はあなたの不義を除いた。あなたに礼服を着せよう。これ、私たちに対する言葉です。私たちは礼服を着てる。最後にある Your Majesty で、ロイヤルローブってありますよね。In Royal Robe。ね。I cannot deserve. 私たちがふさわしくない王族のローブを着せてくれている。これは、キリストご自身。私たちはこのようにしてサタンに対してロゴス、つまり真理の言葉をぶつけるんです。エメン。サタンはもうすでに敗北済みです。そしてこの地はですね、まあ2が言ってないこともちょっと言っとかないとね、パクってるって言われますから。だけどさ、同じこと言ってると当たり前じゃん。だって御言葉言ってんだから。本当に不思議よ。あの人たちおかしいね。なんとか神学とわけのわからんことで。でね、まあさっきも言いましたけどね、十字架を言うと敵意を生み出すんです。つまりね、分かれんの。十字架を言うとね、怒り出す人たちがいる。十字架を言ってね、感謝ですという人と、十字架を言って湧き立ってね、敵意を感じ出す人、明確に分かれます。これからますますこれは分かれていきます。本当です。恐ろしいほどに切り分けられます。なぜ？十字架っていうのは、私たちを処刑しますから。そうでしょ？霊と魂を切り分けますから。嫌な人たちっているんです。だからね、明確により分けられてます。だから私はこの10年間ずっと言ってますね。今は古い分けの時代である。古い分けの時代。当たり前なんだよ、同じこと言い出すの。なんで？御言葉言ってんだもん。御言葉にこう書いてあるって言ってるだけでしょ、僕。いや、ほんとこのキリスト教ってのはね、人をね、狂わせるね。狂わせる。変なもの勉強すればするほどおかしなことを言い出します。御言葉言えばいいじゃん。なんて書いてあります ?12-24。いいですか、?22 から見るとね、あなた方はシオンの山、生ける神の都、天にあるエルサレム、無数の御使いたちの大祝会に近づいている。また天に登録されている長子たちの教会、万民の審判者である神、全うされた義人たちの霊。さらに、新しい契約の仲介者イエス、それにアベルの血よりも優れたことを語る注ぎかけの血に近づいている。この血は何だって言ってるわけ？アベルの血って何を叫びましたっけ？地面の中から復讐を叫んでたんです。そうでしょ？しかし、それよりも優れたことを、いいですか？血が語るって書いてある。ね？皆さんね、自分でね、主張できないときあるんです。血を宣言すると言ってもなんかね、こう、良心が刺されて弱くなってしまってるときね。自分で語れないときあるんですよ、御言葉を。ロゴスを。血を宣言できないときあるんです。しかしその時に、血が語る。書いてあるね。この血が語ってくれるの。私たちに代わって。私たちはすでに義とされた。私たちはすでにキリストを着ている。私たちと神とを隔てるものはない。あなたを裁くものはない。ね、あなた方は神からこういうものを得た。神はこういうお方である。あなた方の運命はこうだ。あなた方のね、今の置かれている地位はこうだ。こういう神がどなたであり、神が何をなしてくださったか、神がどういうふうに私たちを見ておられるか、これを血が語ってくれる。イエスの血は語る血です。大いにこの血に語ってもらいましょう。誰がイエスの血が語るものを妨げることはできますか？ハレルヤ。 血はここまで私たちのために語ってくれるんです。語ってくれるんです。書いてありますね。血が語るんです。ハレルヤ。なぜ血の中には何があるんですか。命がある。エメン。そして一番神がこの血が語ってくれる、ね、ローマ8-33、神に選ばれた人々を訴えるのは誰か。神が義と認めた。しかもだ、罪に定めようとするのは誰か。死んでくださった方、いや、蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、私たちのために取りなしをしている。だから血が語ってくれるでしょ？我々のために。我々を擁護する、弁護する。血が語る。それと同時に、イエス・キリスト自身が取りなしておられる。わあ。至れり尽くせりじゃありません？もし皆さんの良心が弱くされ、皆さんが語れないときにどうするんですか？血が語る。イエスの取りなしがある。えめん。むしろ私たちが弱くされるときは幸いなんですよ。このお方の血が我々のために語り、このお方自身が私たちを取りなしてくださっている。この取りなしから漏れます？このお方は我々の一挙手一投足全部を知っておられる。私たちの歩むの、伏すのも全部見ておられる。私たちの足が石に打ち当たることのないように計らってくださっている。我々の前は歩み、後ろを守ってくださっている。このお方の取りなしから漏れるものがありますか？ない。すべては完璧に備えられているんです。この道は安全です。この道は完全です。あと私たちに求められるのは何ですか？信仰です。信仰っていうのはこの地に委ねることですよ。えめん？大いにこの地を宣言しましょう。そして地によって宣言してもらうんです。サタン、お前は敗北者であると。お前が裁かれたんだと。我々は義であると。我々を訴えるものは誰か？キリストが取りなしをしている。そして何よりも、神と私の間を妨げるものはもう、ない。ない。皆さんはもう神のこの至聖所の中に大胆に入れる存在なんですよ。えめ？ハレルヤ。血を宣言しましょう。褒めたえましょう。感謝します。祈ります。ハレルヤ。エイメン。Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, 神の子羊、御子イエス。私たちのためにほふられたお方。私たちのために傷を受けられたお方、恥ずかしめを受けられたお方、あざけりを受けられたお方、そして裁かれ、神によって拒絶されたお方。感謝します。このお方の血が、私たちを清めてくださったことを、感謝いたします。私たちは神によって受け入れられるために何をすべきでしょう。感謝します。何もしなくていいのです。この血が神と私たちの間を妨げるものを除いてくださいました。今神は私たちの罪を許し、私たちを何らの罪のないものとして 見てくださっていることを感謝いたします。私たちのもちろん体には罪があります。しかし私たちはこの神の義であるキリストを着ております。故に神が私たちをご覧になるとき、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。もう血が流れているゆえに、この血に私たちは覆われているゆえに、あなたによって受け入れられていることを感謝いたします。そして私たちの良心を責める罪定めの感覚、在籍感、主よ、私たちは過去を振り返り、あれをこうすればよかった、あの時こうであればよかった、後悔いたします。しかし主よ、私たちはそこにとどまることがありませんように。私たちの良心はこの血によって清められます。そして死んだ行いから離れさせ、神に仕えるようにさせてくださることを感謝いたします。この血にのみ私たちは頼ります。この血を当てにいたします。すがりつきます。そしてそれを主張いたします。サタンに対しこの血を大胆に宣言いたします。兄弟たちを訴える者、この偽りを持って訴えるサタンに対し宣言いたします。お前が裁かれている。主よ、どうぞ私たちがこのようなサタンの嘘によって欺かれることがありませんように。サタンは偽りの父、最初から嘘をつくものであります。サタンの武器は偽りであります。しかし私たちは御言葉に立ちます。ロゴスを宣言いたします。私たちは神によって義とされました。キリストは私たちにとって義と聖と贖いとになられました。私たちのホーリネスですらあるのです。私たちを見て清いと神は見てくださることを感謝いたします。大胆に子羊の血と証の言葉ロゴス宣言することができますように。イエスが試みを受けられた時も御言葉を語り出しました。イエスは言われました。何々と信じると言わず、何々と書いてあると。たとえ私たちが真にもし信じているという確信がなかったとしても、私たちは御言葉を語ります。書いてある。サタン、書いてある。お前はすでに火の池であると書いてある。お前は偽りの父であると書いてある。しかしイエスはご自分の死によってこの死の力を持つ悪魔を滅ぼしたと書いてある。どうぞ主よ、御言葉を大胆に宣言することができますように。死と証の言葉、主を感謝します。この神に対する問題、そして自分に対する問題、敵に対する問題、すべてを解決する唯一の万能の解決策は子羊の血であります。その血は今も流れております。日々瞬間瞬間私たちを清めます。そしてもし私たちが自分で語ることができない時ですら、血が語ります。アベルの血よりもさらに優れたことを語るキリストの血が語るのです。大いにこの血に語っていただくことができるように。私たちがどのような存在とされ、あなたが何をされ、何をしてくださるか、 主よ、私たちに用意されているものが何なのか、私の歩むべき備えられている道がどうであるのか、この地が語ります。そして私たちのすべての問題を取り扱ってくださる大祭司イエスが至聖所におられます。そして私たちの取りなしをしてくださって、あなたの取りなしから漏れる事柄があるでしょうか。すべては万全に備えられていることを感謝いたします。すべてはあなたが道を開き、将来を開き、必要なものを与え、一つ一つを備えて私たちを楽しませてくださることを感謝いたします。私たちが生きる日の限り、良きものが私を追ってくるでありましょう。この人としての生活、もっと味わうことができますように。時に失望し、期待し、時に絶望すらするかもしれません。時には喜びに満ち、それをお互いに共有し分かち合い、これによって私たちが人として関わることができていることを感謝します。多くのものを共有することができますことを感謝します。何よりもイエスよ、あなたは罪こそ犯されなかったが、私たちと全く同じ血肉をまとい、全く同じ弱さを知っておられました。そして私たちと全く同じ試みを受けられました。ですからこの大祭司は私の弱さを憐れむことができないようなお方ではなく、全く同じように苦しまれたものとして私たちのすべての問題困難を分かち合ってくださることを感謝いたします。共有してくださることを感謝します。私たちが泣くとき主も泣いておられます。私たちが喜ぶとき主も喜ばれます。どうぞしよう、この地をもっと立ってることができますように、もっと頼ることができますように、そしてあなたの幸福を知ることができますように。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。頼ります。この地を仰ぎます。主はあなたのこの地によって道を開いてくださったことを感謝します。この地は語る地であることを感謝いたします。ハレルヤ。あらゆる問題を十字架に持っていきます。地によって取り扱ってもらいます。この地が私たちを清め、この地が私たちを立て上げ、この地が私たちを慰め、私たちを憐れみ、私たちを顧みてくださることを感謝いたします。 私は白い衣を着、大勢の群衆と共に天の御座の前にいるビジョンを見てくださいますように。ハレルヤ。その後私は見た、見よ、あらゆる国民、部族、民族、国語のうちから誰にも数えきれぬほどの大勢の群衆が白い衣を着、白の枝を手に持って御座と子羊との前に立っていた。彼らは大声で叫んでいった。救いは御座にある私たちの神にあり、子羊にある。御使いたちは皆、御座と長老たちと四つの生き物との周りに立っていたが、彼らも御座の前にひれ伏し、神を拝していった。アーメン。賛美と栄光と知恵と感謝と誉れと力と勢いが永遠に私たちの神にあるように。ハレルヤ。Hallelujah! Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen.